いや、今日は活動家っていう、まあ、横井慶の曲あるじゃないですか、まあ、これをオンエアする予定はないんですけど、まあ、ここしばらく横井慶の活動家という曲をかけてきましたが、なんか YouTube でえらい再生してもらえていまして、どうもありがとうございます。そしてご意見なんかもメールとかいただけるようになりまして、本当に嬉しいなと思いますし、しかもまあ割と好意的なご意見が多いんで、すごい嬉しいなと思うんですが、まあ、その横井慶のこの活動家という歌ですけど、まあ、これは世界平和というか、まあ、その皮肉風刺なんかを歌った歌でありまして、まあ、これ作ったの2020年なんですけど、まあ、その別に意図したわけじゃないんですけど、やはりその北京オリンピックですか、あ、ちなみに今2月21日月曜日の夜に収録してるんですけど、まあ、つまり昨日北京オリンピックは閉幕したわけですけど、まあ、その北京オリンピックやってる中国に対するその、まあ、皮肉なメッセージの歌にも、まあ、聞こえなくもないっていうか、まあ、ダイレクトにそういう歌ですけどね、歌でもありますが、まあ、そんなことよりもやはり予想されていたように、ロシアがオリンピック閉幕とほぼ同時に、まあ、そのウクライナですか、今その緊張しているウクライナ情勢、まあ、その周辺国に攻めるんじゃないかと言われてますけど、もうなんか攻めるかどうか秒読みみたいな感じらしいですね。まあ、その僕このロシア の、まあ、そのウクライナ情勢とかそんなん全然詳しくないんでよくわからないんですけど、ただ僕が唯一なんとかその活動家という歌にもなぞらえて言うておきたいこととすればですね、なんでしょうね、日本国内の平和主義者の皆さん、環境活動家の皆さん、なんかえらい静かですね。あんな東京オリンピックの時はえらい騒いではったのに、ね、今こそロシア大使館の前に行ってそのウクライナ侵攻はやめろっていうね、平和活動をする時じゃないのかなと思うんですよね。まあ、だからその僕の家の近所でもそうですよ、今こそ王子動物園とか水道水商店街に出て、あのロシアはウクライナ侵攻をやめろっていう活動をすべき時やと思うんですけど、なんでしないんでしょうか ね。その平和主義者の方とか環境活動家の方ね、北京オリンピックの時もですね、その中国はその香港とかチベットウイグルのなんか迫害とかをやめろっていうね、平和運動をすべきやと思いますし、中国ね、オリンピック始まる前もなんかあのテニス選手の問題かね、あれですけど女性蔑視はやめろっていうね、活動をすべきやとね、あのグレタ・トゥンベルさんもね、なんかえらい静かですけどどうしたんでしょうかね。まあこの辺にしときましょうかね。
しゃべるよこい。
それでは先週しゃべる横井を更新したその後ぐらいにアップしたんで、しゃべる横井ではすごい紹介が遅れましたが、 YouTube にアップした、まあ、僕の新しい曲というか、実はこれ去年に一瞬だけアップしてるんですけどすぐに消しました。その去年喉を痛めた際に無理くり頑張って録音したけど、もうひどい歌やって速攻で消した歌ですね、聞いてください、横井慶で Oh My Baby。
Oh!
先週から YouTube で公開しています横井圭で Oh My Baby でした。新曲と言いたいところですけど、実はこれ去年に一瞬だけ公開してるんですけど、確か前々回に公開した一人旅だった君へって曲があるじゃないですか。あれも去年作ったんですけど、あれのレコーディング最中に喉が限界を迎えたというか、まあ、喉を痛めてですね、でちょっと休んで、あれこれいけんちゃうんって思って収録したのがこの Oh My Baby やったんですけど、まあそのこれ去年のしゃべる横に聞いてもらったら分かると思うんですけど、もう忘れてほしいぐらい下手くそなんで、まあかといって別に今回のこのバージョンがうまいかって言われたら別にそんなうまくはないんですけど、まあ去年に比べたらマシやろっていうそういうのでありますが、まあそれでも我ながら力作やなとは結構今でもやっぱり聞いて思ってますね。まあ横池ピアノがあまり上手じゃないんで、このピアノはまあそのなんちゃってで僕はまあその作って、それをこれ今コンピューターに弾かしてるんですけど、そのコンピューターに弾かしたまあピアノとドラムに合わせてギターとかを、まあギターとオルガンですね、ギター12弦ギターオルガンで、ベースも確かこれコンピューターです。なんでまあアコギと12弦ギターとオルガンを弾いてみたんですけど、なかなかいい感じというか、まあはっきり言うと結構これガーネットクロウパクってるなと自分では思うんですけど、そうそうそう、ガーネットクローなんですけど、実は僕ファンやったんですよ昔。だから喋る横井最近聞いた人だったら多分嘘、そうやったんと思うかもしれませんけど、意外とネタにしてるんですけど、僕ガーネットクローのファンでしたね。で2013年の6月の9日に解散したんで、もうすぐ9年ですよ。来年で解散してから10年ですよね。まあその同じくポッドキャストをしてるミュージシャンの Q さんも実はガーネットクローのファンやったという話をこれしてあるんですかね最近。まあまあそういうわけでお互いに、あそうなんですねって話になって、そのガーネットクローの話もしたことあると思うんですけど、その Q さんこの放送今回お聞きですかね。その Q さんなら分かると思うんですけど、さっきの Oh My Baby の曲の最後に12弦ギターをシャラーンと鳴らすのは、というか始まりもそうですね、始まりもその12弦ギターからジャリーンって入ってるんですけど、あれは明らかにまあとある曲のドパクリなんですよね分かる人だけ分かってほしい。
喋るよ恋
笑ってはいけない横井。いやこれ別に コーナー化する予定はなかったのに、なんか勝手にコーナーになってしまったんですよ。というのもお便りが来てるんですけど、これご丁寧にお便り2通送った後にその2通に対するちょっと説明なんかを送ってくださってるんですけど、ラジオネーム天ヶ崎の男さんですが、この天ヶ崎の男さんはおそらく僕と同じでキス FM 神戸、これは東京 FM 系列のラジオ局で、その東京の全国放送を基本的にやってて、やってない時はその、KISS FM 神戸というその神戸のローカル放送をやってる放送局なんですけど、僕はその KISS FM 神戸を毎日特に午前中によく聞いてるんですけど、このラジオネーム天ヶ崎の男さんもおそらく KISS FM のリスナーさんなんでしょうね。だから結構分かってはるんでしょうね。天ヶ崎の男さんはよくお便りをくれる方なんで安心してるんですけど、その収録が始まるまでその、2通お便りもらったんですけど、これを開けずに収録の時に開けて読んでくださいということなんですけど、これいわゆるこれキス FM 神戸でね、これ熊谷達郎さん、渡辺フラワーというバンドのその人がやってるラジオ番組とか、あとターザン山下さんですかねが、ちょっと僕これ聞いてないですけど、夜にやってるラジオと同じ形式ですね。で初めてそのメールを読んで、それで笑ったら僕の負けっていうことなんですけど、これ僕 G メール使ってるんで若干1行目だけ読めちゃうんですけど、その辺に気をつけていただきつつ、じゃあ読んでいきましょうかね。笑ってはいけない横井当てということで、ラジオネーム天ヶ崎の男さん、まず1通目、うちのおかんは年がいもなくストレートのロングです。これ髪型ですかね、髪型ストレートのロングです、この前妹のサングラスをパクってきて僕の前でそれをかけて沢尻エリカよ別にって言ってきました
横井アウト。
いやもうラジオネーム天ヶ崎の男のお母さんお母さん何してるんですか。これはもう年がいもなくストレートのロングの髪型をしているお母さん、それは別にいいと思うんですけどそのお母さんが妹さんいるんですかね、天ヶ崎の男さんの妹さんのサングラス、だからその金持ちのお金持ちの 女の人がするなんかあるじゃないですか、分厚いサングラス、あれつけて沢尻エリカよ別にっていや可愛いお母さんと思うんですけどその横池今38歳ですけどいやあれっすよ、僕そのあれさ、その40前後じゃないですか、そのアラフォーじゃないですか、僕38歳なんで、やっぱりアラフォーの男っておかんネタ大好きなんですよねお母さんのネタされたら大体笑ってしまうんですよ。だからおかんネタはずるいですよ。だからあれさ、だからその小学生にうんこって言ったら大体笑うじゃないですか、その小学生に大体うんこって言ったら笑うのと一緒で38、だから40前後の男おっさんにちょっとおかんネタをするのはちょっとダメですね。おかんネタは大体笑いますね続いて同じくラジオネーム天ヶ崎の男さんの2通目ですね、笑ってはいけない横井あてその2ってことで、これどういうことでしょう。こんばんは、こんばんはだけかーい
横井アウト。
いやこれ誰がわかるんすかこのネタ。これ兵庫県民しか多分わかんないですよね。この喋る横井ですけど、喋る横井は神戸市内で収録してるというのにほとんど関西の人が聞いていない。もうせいぜいこの天ヶ崎の男さんとは、それから音楽仲間のミッキーさん、神戸でピアノ弾き語りで活動してるミッキーさんぐらいしか、あと笹山さん聞いてるんかな、ぐらいしか聞いてなくて、あとはほとんど関東とかの西日本の方もいらっしゃるってことですけど、九州とかそんな方ばっかでこれ キス FM 神戸聞いてる人しか多分わからないですよね。だからこれさっき言ったその熊谷達郎さん、その渡辺フラワーっていうバンドの熊谷さんとか、あのターザン山下っていう人が、だいたい常連リスナーからだいたいいじられてるんですよね。でその常連リスナーに対してちょっと結構割と真剣めなお便りを募集したのに、その返ってきた返答がそのおはようございますとかこんばんはの一行だけかいっていうパターン結構あるんですけど、それの多分パクリやと思うんですけど、これは全国のラジオでこのパターン鉄板なんですかね。全国でこのパターン鉄板やったらまあいいと思うんですけど、多分これは兵庫県民にしかわからないと思います。とまあそんなわけで勝手にコーナー化してしまいましたけど、この笑ってはいけない横井ですけど、この尼崎の男さんがやってくれたみたいに、もし 100% 横井系を笑かしてやるぜというネタがある方はですね、あのメールのタイトルの件名のところに笑ってはいけない横井と書いてお便りを送ってください。そしたら僕はあの本番まで開けずにそのまま読まずに置いておきますんで、でまあ喋る横井は一応収録放送なんで、まあよっぽど放送できない内容だったらまあカットしますけど、まあそうじゃない限り収録の時に初めて開けて読むというスタイルを取りますんで、もしよければ横井系を 100% 笑かしてやるぜという自信のある方は、笑ってはいけない横井というタイトルのついたメールをぜひ送ってきてください。 横井圭で一人旅立った君へです。この曲も YouTube にアップしてますが、今かけて思ったんですけど音圧薄いですね。まあこれも毎週言ってますように、まだその僕のこの YouTube で公開してる曲たちはマスタリングっていうその最終処理をしてないんで、だから音量とかが結構まちまちですし、その迫力アップとかそんなの全然してないんですよ。だからそのそういった意味でまだ発売前のプロトタイプの音源なんですけど、だからその音量差が激しすぎるんですよね。だからそのこれ冒頭に言ってたその僕の活動家って曲あるんですけど、あれはそのシンセサイザーで思いっきり音を重ねて作ってるんで、あれ実は音めっちゃでかいんですよ。あの曲あれ結構絞ってかけてるんですよね。で絞ってあれなんですよね。でその一方でこの一人旅立った君へとか、あと他なんかあるんすけどね、はめっちゃボリュームちっこいんですよね。でまあさっきのオーマイベイビーはまああれ意外と結構重ねてるんで、まあそこそこ音量あるんですけど、まあそういったところへんなんかを統一して、まあ、迫力もグッと上げるという作業がまだちょっとこっから待ってる感じであるんですけど、あの嬉しいことにですね、これだから2年前に収録して1年前にリメイク作って、でそこからちょっと不具合やって一回消したんですけど、濃厚接触したいっていう曲あるじゃないですか、横井圭で。あれそろそろまたアップしてほしいなというリクエスト来たんで、ちょっと今それに取り掛かってるんで、もしよかったらすごいもうこのご時世この時期に思いっきり不謹慎な歌ですけど、まあそういう不謹慎な歌も大声でやる、それがまあ横井圭というかまあミュージシャンの仕事じゃないかなと思うんで、やってみようと思います。その中でちょっと今週もちょっと短めですけど、今週はこの辺にしておこうと思います。去年の後半と違って今年は毎週頑張っていこうと思うんで、おそらくまた来週も更新すると思うんで、ぜひ聞いてください。そして新コーナーの笑ってはいけない横井、もしよければお便りお待ちしています。
喋る横井。